それではワークに入ります。で、このワークは例えば大学の役割なんかをよく考えてみるとよくわかるんだよね。2つの分があるよね。一般教養と職業訓練の場合だよね。で、その両方がいるのはさっき言った通りだよね。一般教養の話はまだしてなかったかもしれないけど、職業訓練の知識がいるというのは言った話だと思うけど、一般教養がいるってのは何かというと、職業訓練としての知識のできるさらに土台の知識がないと、これもうどうしようもないってことでしょ。例えばそのレンズの設計の話になるんでは、レンズの設計は工学だけど、その大前提として何らかの、例えば今時でのレンズどうやって設計したのか分かんないけど、少なくとも対数関数であったり微分方程式がちゃんと書いたり読んだりすることができない人にレンズ設計されてもらっちゃ困るってことだよね。車のエンジンの設計してる人がまさかニュートン力学知らない人が車のエンジンの設計されちゃ話にならないってことでしょ。だよね。もちろんそれだけじゃなく、エンジンだったら熱力学とかいろんなことを知らなきゃいけないんだと思うけども、まさにそういったことは基礎訓練でしょ。で、その上に職業上のいろんな知識が生まれてくるってわけじゃない。で、その基礎と知識のところが一般教養だよね。だからまずは一般教養がなきゃいけないという大前提が分かってないといけなくて、職業訓練の部分に関してはだいぶスキル的な部分に近い知識ということが入ってくるかもしれないけど、大前提として一般教養的な部分がなきゃいけないのね。今日たまたま全然別の話で質問されてたことが、俺はその卒業してないから履歴には書いてないんだけど、最近ちょこっと書いてる本も、その話をしてたら編集者たち書き始めてるから書いてる本もあるのかもしれないけど、大学は上智大学卒業って言って、卒業した学部のことしか書いてないんだけど、以前に関しては書いてないでしょ。で、実際は最低2つ俺その前に大学行ってんのね、アメリカでね。ただし両方中退ね。で、その途中の一つのやつは上智の前にいたマサチューセッツ大学のことはほとんど書いてないよね。で、最近はマサチューセッツ大学コミュニケーション学部というところにいたのよっていう話をしたら、それじゃあマサチューセッツ大学を経て上智大学卒業みたいに、経歴を書きましょう、書き直しましょうみたいに言ってる編集者もいるけど、別にそれはどっちでもいいけど、その時にじゃあマサチューセッツ大学で何やってましたかっていうと、俺コミュニケーション学部なんだよね。で、簡単に言うとコミュニケーション学部フォレンシックスディベート専攻だよね。 でじゃあコミュニケーション学部ってどういうことを勉強するんですかって言った時に、こんなことするんですか、あんなことするんですかみたいな質問されたんで、その時の質問はコミュニケーション学部だから、例えばスピーチの書き方とかさ、ディベートだったらディベートの仕方とかさ、もしくは非言語のコミュニケーションだったら非言語的に相手をどうやって説得するかみたいな技術とか、そういうのを学ぶんですかみたいな質問があったんだけど、もちろんそれは職業訓練の部分としての大学院課程なんかにはあるのかもしれないけど、ロースクールとかだったらね、少なくとも学問としての修士課程博士課程にはもちろん関係ないけど、学部でじゃあそういうのやるか、そんなやらないのね。コミュニケーション学部で学ぶのはコミュニケーション理論について学ぶのね。コミュニケーションとは何ぞやという学問的理論だよね。特に俺がマサチューセッツのコミュニケーション学部にいた時は1980年とかだったと思うけど、1980年頃だと一般意味論という概念がその学会でちょっと流行ってた時代だから、おそらく一般意味論、今は覚えてないよさ、80年に何学んだとかって。ただ思い出しながら半分想像上言うんであれば、当時で言えば一般意味論について学んだだろうし、チョムスキーで言うとアスペクツっていう有名な統合論理論が出た頃だから、そういったチョムスキー学科なんかの勉強もしたかもしれないし、さらにコミュニケーション学部はジャーナリズムになる人たちが、ジャーナリストになる人たちがいるから、ジャーナリズム論だよね。ジャーナリズムとは何という理論だよね。学問を勉強した可能性があるし、そうでしょ。そうするとコミュニケーション学部で学ぶのはスピーチの上手な喋り方とか、そういうことじゃないのね。あとはそうだ、コミュニケーション学部は役者になりたい人たちもコミュニケーション学部に入ったりするから、その場合はまさにスタニスキーシステムだったり、ストラスバーグメソッドみたいな、そういう演劇理論だよねを学ぶわけだ。実際演技なんかしないぜ。演劇の理論を学ぶわけでしょ。だから大学の学部の一般教養というのは学問としての基礎的な理論を学ぶとこだから、コミュニケーション学部に行ったからスピーチが上手になるんじゃないですかって、それはないってことね。もちろん 大抵コミュニケーション学部に行きたい人は職業上その中でやりたいものがあるわけだから、アメリカ人は特にそのとこが好きだから放課後は何かやってると思うよ。だから役者になりたい人はマサチューセッツ大学の演劇のチームに入って放課後は演劇やってるだろうし、俺も実際そうだよね、マサチューセッツ大学のディベートチームに入って放課後はディベートの試合やってるわけだから実際ディベートはやってるけど、ただしコミュニケーション学部で学ぶのはディベート理論を学ぶんであって、ディベートそのものをするわけじゃないわけだ、もしくはスピーチそのものの練習をする場所じゃないわけでしょ。だから知識が必要って言った時にどうもその職業的な方法論としての知識のことをすぐ思い浮かべられることが多いんだよね。そうじゃないですよってことをここで言いたいわけね。だからこのワークが になってくるんだけど、知識といった時はまずその大前提となる大学の先生が研究しているようないわゆる抽象度の高いってことだよね。理論化された知識ということを徹底的に学んどいてくれないと困りますよということね。それに漏れがあったら大変ですよということだぜ。昔大手の、メガバンクが統合する時のとあるメガバンクの統合のデータベースの投稿 の相談されてされたんだよね。でその時の話だけど、大手の SI 企業にもう半年間も頼んでてデータベース統合やってんだけど、複数の銀行がくっつくからね、そのデータベースの統合が終わるのあと何ヶ月かかるって言われました。でもデータベースの統合はあと 2,3 ヶ月後なんで間に合わないんで何とかしてくれっていうふうにコンサルティングを受けたことがあって、いいですよって言って、でそこの見たんだよ、そのシステムをね。でいいけどこれ俺真面目に見積もっていいのって言ったら、いいですっていうか、うち当時のうちの会社ねは最低が1時間ね、1人のうちのエンジニア、1人のエンジニアって言っても実際は俺も含めて複数のエンジニアがたくさん関わるんだけど、ただ計算上は1人のエンジニアが1時間いくらっていう計算をするんだけど、でそれを3人かかるから3倍にはしないのね。わかる？要するにその仕事量で1時間いくらって計算を出すんだけど、その時うちは1時間確か15万円なんだよね、そういう仕事を受けるときは。で見積もり出したらし、15万円1時間未満でも最初は3分しかかんなくても人がわざわざ行ってやるわけだから1時間分取ります。だからでそのデータベース統合にすでに数千万円だか数億円だかとてつもないお金がかかってたらしいんだけど、あと3ヶ月でしょ。俺はその時に正直に見積もったのね、15万円。なんでかっていうと簡単に直せんだよね。それは SQL って聞いたことあるよね、 SQL ね、 SQL ね、データベースをオラクルとかそういう、まあオラクル系のだよね、特にオラクルが SQL だけど、オラクルを使うかどうかそういうのは言っちゃいけないと思うんだけど、そういったオラクル系のデータベースに対してデータを取りに行くの SQL っていうのを使うんだけど、その SQL の呼び出しが SQL の呼び出しが一番ループの内側であるんだよ。例えばたくさんの人がいて顧客台帳がいてその人の誰々の外側で読んでまとめ取っていくの、一番内側でループから呼び出しちゃったらそのたんびにオーバーヘッドくわけだ、時間管理決まってんじゃん。それループの外に出しちゃ終わりだぜ。でループの外に出す改造なんてうちのエンジニアだったらものの15分でやるからいいけど、これやって終わりじゃんっていうのすぐうちのエンジニアもすぐ見つけて、で見積もり正確に出したら15万円。どうなったと思う？発注されなかったぜ。そのまんまこのまんまうちはデータベース統合を3ヶ月と半年遅らせますって言ってきたよ。どのメガバンクか言わないけど、それなんでかわかる？おそらくそんなことをしちゃったら首が飛ぶんだよね。それまで数千万円もかけて間に合わなかったのは全く無駄で、たった15万でも治っちゃうんだって言ったら誰か首飛ぶでしょ。向こうの会で SI 会社も飛ぶし、その発注した銀行も飛ぶだろうから、だから正直の俺は損したんだよ。あの時に3000万円3ヶ月でギリギリでやりますとか言えば、実際はほんのちょっと変えるだけで今日終わっちゃってても、それをわざわざ一生懸命頑張ってまだですまだです、でも向こうは統合が例えば今5月なんだけど3ヶ月後の8月末ですだった年に、本当は12月末になっちゃって大変って言われて、いやうちだったら8月末までやりますよ、でも3000万円かかりますとか5000万円かかりますだったら喜んで発注されたんだよねきっとね。俺正直もんだから、15万ですけど明日で終わりますけどみたいに、それはもうエンジニアってそういうとこあるじゃん。おかげで仕事発注されなくて彼らはデータベース統合を遅らせたのね。それは誰か首飛ぶからだよ。じゃあなんでそうなった？皆さんの中でも心当たりあるかもしれないけど、銀行とか一般企業とかでシステム系に行く人って大学の情報科学科とか出た人じゃないんだよね。普通にサラリーマンで入った人がなぜか人事で異動で、昔だったらこぼるだよね、 今だったらいろんな SQL だったり SAP だったりとか、もしかしたら Java とかやるかもしれないけど、銀行でまだ Java ちょっと早いような気もするけど、それにしてもそういう何らかのプログラミング言語でシステムプログラミングを覚えるわけだ。だから大学で情報なんかやってない人は結構配属されるんだよね。でそういう例が多かったのね。特に昔は特にそういうのすごかったんだよね、オンライン系っていうのはね。 でもだんだんだんだん覚えてって上手になっていくみたいなところあるわけだけど、そういう流れで未だにそうなのね。じゃあ何が足りないかっていうと、情報理論の基本を知らないわけ。例えば簡単に言うと、アルゴリズムの複雑性っていう概念が全然分かってないわけだ。その計算量の複雑性ね。そういうことが分かってない人にプログラムを書かせると、本当に止まらないプログラムがかかるわけだ。NP 完全という概念を知らない人にプログラムを書かせると、本当に NP 完全プログラム書いちゃうからね。その今俺の言ってる言葉の意味分かんない人は吹っ飛ばしといて、要するにすごく時間かかるっていうことね。でしょ。だからそれは基本でも、その例えば俺が言った NP 完全という概念を理解してもらうためには、おそらくそれなりの情報理論のお勉強をしないといけないと思うし、その大前提として必要最低限な離散数理は理解しておかないといけないよね。でもそれって全部大学で学ぶようなことだわけだ、情報理論、情報科学の分野ではね。でもそれがない人がプログラマーになっちゃうと、普通にやってる分には一見なんとなく動いてうまくいきました、ちっちゃい携帯の上で動いてるようなアプリとか iPhone の上で動いたアプリだったらあんまり気にならないかもしれないけど、これがある程度ミッションクリティカルなね、ミッションクリティカルっていうのは本当に人の命にかかったり、場合によってお金の命にかかったりするような、そういうミッションクリティカルな巨大システムなんかになった時、とてつもない大失敗することがありえるわけね。それはなぜかというと、そういった基礎的な知識をあまりにバカにしてるからね。そうでしょ。レンズの設計だったら工学という学問を知らない人がレンズの設計なんかできるわけねえやと思っちゃうけど、それだってレンズ磨くときは単にスキルだけだと思うかもしれないけど、そうでしょ。でもおそらく最後は本当に上手にレンズ磨ける人は工学が頭に入ってると思うよ、俺の推測だけど。そうでしょ。同じようにプログラミングなんかも明らかにそうだから、だって数学じゃんプログラムって、簡単に言うと。そうでしょ。それを基本的な、それも数学って言ったってその離散数理だよね、基本的な離散数理が理解していない人にプログラマーが書かれちゃったら困るわけよ。これが今のテーマのスキルであり知識習得の最低限の部分だよね。ということで重要なワークを今これ皆さんは自分なりにやってほしいのね。自分の仕事だよ、今やっている自分の仕事。もちろん今の仕事は俺はやりたくないからもう退職することは決まってるっていうことは、その時のやるべき新しい仕事だよね。自分がテーマとしている仕事ね、その仕事の中でそれぞれの仕事に全部大学の学部の一般教養レベルぐらいでさえも学ぶような、もちろん大学院行ったって、大学院行ったって最初に言った医学部、法学部、MBA、 ビジネススクールみたいな職業訓練のところではない、いわゆる学問としての大学院で、通常の修士博士課程の、特に修士は職業訓練分が多いから博士課程って言った方がいいしないけど、そういった博士課程で学ぶようなだと同じだよね。それは理論化されてるわけでしょ。そういった大学の学部の一般教養だったり、学者になるための大学院としての授業といった中でのようなね、そういったものの理論が必ず皆さんが今やってる仕事の一つ一つの後ろにあるのね。そうでしょ。そんなの当たり前だよね。デリバティブやってる人はごく普通に波動方程式で表すことができるような数学が後ろにあるわけだ。そうでしょ。MBA に行った人は嫌っちゅうほどそれは学ぶと思うけど、そのデリバティブの数学をどこまでやるのか分かんないけど、嫌っちゅうほどやるわけだ。それは別に経済という枠組みで言えば、仕事をしてる人は全員その経済学という学問としてのマクロミクロの両方の学問だよね。もちろんマルクスまで入れてもいいけど、そういった経済の理論というものがあるわけでしょ。特に日本は文系は遊ばせんだよね、なぜか分かんないけど。そういうことをやらずに大学出ちゃった人ってすごい多いんだよね。それは困りますよ。どういうことかというと、一生自分の人生の時間を売る、そういう奴隷の日々が待っていることになりますよってことね。付加価値を作るってことは、最低限すでにある情報の上に情報を作っていかなきゃいけないわけだから。ということは、自分が今やっている仕事の一つ一つの後ろに大学の一般教養でさえ、場合によっては博士課程まで含めてってことね、 大学の基礎研究だよ、理論でいいよ、そういった意味合いだよ、要するに方法論としての職業訓練じゃないよ、そういった理論的な意味合いでの学術的なって言うかもしれないけど、そういう学問が後ろにあるわけだ。で、それをどの部分が欠如しているか、どれが欠如しているかということを自分で自分の仕事の中で、自分の知識の欠如という意味合いではどれが相応しているか、そして自分がどれが欠如しているかという意味合いね、それを全部列挙してください。わかる？よくこういうこと言うんだよね。俺も自分で言ってる自分に本読み直してあんま良くないなと思ったんだけど、経済学者は実際にお金を稼いで仕事なんかしてないから経済のことはよく分かってないわって言い方をするのね。俺自身もすぐに言ってる、どっかであんま良くないね、自分で書いててそういう言い方したのは反省してるけど、でも明らかにそういうふうにしか思えない経済学者の人たちがいるから、わざわざ相手はそういうふうに言ったんだけど、でもそれがだから自分が経済学を知らなくていい理由にはならないってことだぜ。今皆さんが仕事という意味で金銭的な対価を得るという意味での資本主義の枠組みの中で仕事をしているのは全員経済学を知らなきゃいけないってことだぜ。経済学者が経済の理論だけをやっていて言ってることが机上の空論で、例えば現代のまさにそうだよね、金融ショックの出来事のに関しての予想だったり、その以降の対応に関してなんかは今の経済理論を慌てて後から経済理論を作ってるぐらいだから。それどころかどっかで言ったと思うけど、アメリカでサプライムショックで有名な金融ショックがあった後にハーバードビジネススクールに、確かアメックスだったと思うけど、冠講座が投資家の心理行動っていう冠講座をハーバードに作ったんでね、わざわざビジネススクールだったか経済学部は忘れた、確かビジネススクールだったと思う、投資家の心理行動っていうわざわざ講座作ったのね。そんなの投資家は心理的に動いてんで経済理論で動いてねえの100も承知なんだよ。だってそうでしょ、そんなにわざわざ今時サプライムショックの後に心理行動っていう行動っていう冠講座が作れるぐらい当時の経済理論をやってきた人と実際の金融資本主義としての金融経済の動きっていうのは乖離してたんだよね。そうでしょ、それすごいよ、ね、でもちろんハーバードでできたけど、その他の日本の学校で慌てて作ったって話を聞いてないから、もしかしたら日本の経済学まだ未だにそこもさえもないのかもしれないけど、だから経済学者たちが実際の特に今の金融資本主義になってからのデリバティブまで含むその実際の経済の動きなんかに対して知識がなさすぎますよ、あなたたちは言ってるのは机上の空論ですよっていう批判は、俺もボソッとしてるからあんまりいいこと言ってないけど、ちょっと厳しく言ってるなと思ったけど、でもそういう批判が成り立つことは十分わかる、俺も言ってる。ただその逆ね、じゃあビジネスマンがね、例えばお金を扱うっていう意味ではほとんど全ての人が広い意味でのビジネスマンだよね、仕事という枠組みではね、がじゃあ経済理論を知らなくていいかって、それは逆で成り立ちません。政治理論を知らないどころか、中学校中退だったっけ、田中角栄が総理大臣になれました、それは田中角栄が偉いとかいうのは別な話でしょ、それは政治能力の話だよね。本当はちゃんと大学で政治学を学ぶぐらいまでお勉強してから政治家の道を志さなきゃいけないんだぜ。そうじゃなくて慣れちゃう方がいいっていう理論をいくらでも言い訳はできるよ。国民投票する人と人多くは大学で政治学なんかやってないんだから、その人たちの心を分かるためには政治学なんかやらない普通の人がいいとかいう論理でしょ。本当かよと思って、いつも JAL に乗ってるお客さんの我々は飛行機の運転なんかできないんだから、 JAL のパイロットは飛行機の運転なんかいいって言う、本当かよって同じだよね。それは政治というプロフェッショナルなんだから、それはその後ろに政治理論、政治学、国際政治論、そういったもちろん今は政治というのは経済と密接に関わってるわけだから、経済の基本的な大学の学部や修士課程ぐらいで学ぶような理論が知らない人に政治家になってもらっちゃ困るでしょ。それは皆さんビジネスマンも同じで、例えばデリバティブの式が理解できない人が証券会社にいてもらっちゃ困るっていうことだぜ。そうでしょ。そういった意味で今自分のやっている仕事の後ろ側にあるそういった普通に大学の一般教養レベルで学ぶような学問分野としてのものね、それは最低でも経済のミクロマクロの理論は全てということだよね。それら以外にも例えば自分の職業ごとにあるわけでしょ。例えば松下とかソニーとかで電子機器作ってる人は電子機器のいわゆる基本となる電子工学の理論だよね。そういったものが自分が本当に網羅していないか、網羅していたら網羅されていないものは何かということね、それを徹底的に調べて 並べてください。もちろん勉強しなさいと言いたいけど、それはワークじゃないか。まず並べて、自分がどこにスコトーマがあるか、どこの世界で抽象度が下がっているかということを知らないといけない。そこで初めて、分かってから初めて何を知るか、そしてさらにどういう付加価値を生み出しているか、それは次のステップの話だけど、それが分かるんで、まずはどこに足りないかということね、繰り返しを、自分の普段の仕事の内容の後ろにある大学の授業で行われるような基礎理論で自分が知らないものがあるのではないかということを徹底的に探し出してください。これ重要なワークです。